この一点だということです。信仰はここに尽きるわけですね。神様はこのヨナを信頼し愛し、また期待し、ヨナに御言葉を、驚くべき御言葉を授けられました。滅びゆきニネベの人たち、その魂を愛し、その心の一端を打ち明けてですね、ヨナ、お前はニネベに行ってくれないか。あのまさに滅びようとするその大国ニネベ、そのニネベの魂のためにあなたは行ってくれないか、そう打ち明けられたんですが、ヨナ、とんでもないことですってですね、もう逃げた。神様はこの神の御言葉に逆らう預言者、ありえないことでありますが、ありえるんですね。神様の御言葉を、神の御顔を避けて、神の御前を去る、そして、逃げるというこのヨナをですね、神様が裁いて退けてですね、ヨナを捨てることがおできになったと思いますね。そしてもっと従順な神の種の預言者を起こすことが当然おできになるわけです。だけども神様はこのヨナを捨てられなかったということなんですね。ここがもう一つの大きなポイントでありますね。神様はヨナを捨てないんですね。なんでかなと思います。もう神様、こんなヨナはほっといたらいいんですよと思ってしまうんですよね。決して神様はヨナを捨てられない。むしろ神の前から離れていこうとするヨナを追っかけられるんですよね。追っかけて、待ち伏せて、そして捕らえられる。まあ、そのために神様はいろんなものをこのヨナ書の中では備えていらっしゃる。その最初は嵐であります。嵐を備える。嵐の中で海に投げ入れられるというようなことが、その実情の中で、この私を投げなさいってですね、次たちはついにヨナを海に投げ込むんですけども、それでもうヨナ死んじゃったとヨナも次たちに思ったんですが、どこそうじゃない、神様また備えられる。大きな魚を備えられる。最初の方に行きますと、トウゴマを備えられる。神様の備えがいつでも待ち伏せている。そして神様はこのヨナをね、捨てられないんですよ。神様に背くヨナをどこまでも追っかけてください。さまざまな備えをして、もう一度ヨナが神に立ち返り、その使命に立つことができるように追っかけられる、待ち伏せされている。これがヨナの物語ですね。新約をデボーションで読んでおりますが、31章の中に驚くべきお言葉が出てまいります。神様モーセを通して何回もですね、主は自らあなたに先立っていき、またあなたと共におり、あなたを見放さず見捨てられないだろう、恐れてはならない、おののいてはならない。この民はね、何度も何度も神様に背くんですよ。そして本当に偶然派に落ちていくんですよ。神様もちろんその罪を裁きなさいますけど、最終的にいつでもこの民を見放さず見捨てないんです。バビロン捕囚という国が滅んで、バビロン捕囚というそういう厳粛な取り扱いの中に彼らは導かれますけれども、徹底してある意味で裁かれますが、それでも神様がこの民を70年のうちにもう一度復活なさいました。すごく再建に導かれました。決してお捨てにならない民を、お捨てにならないだけじゃなくて、この民の中からやがて救い主を起こす。体が罪の上に浮くべき呪いをですね、この救い主がやがて来てさって、十字架にかかってその呪いを祝福に変えてください。ご自分の民を決して見捨てられない。どこまでも追っかけ、その罪と呪いを祝福に変えてください。 そして私たちを生かし生きるようにしてくださる本来の生き方、いつでも導き返そうとしてください。皆さん、それが聖書の歴史だ。ヨナもまたそのことを私たちに語っているわけであります。神様は神の前から離れていこうとするヨナも、神の前に主を恐れるものでありますと言いながら自分の思いを貫いて神様に背を向けていく、そのヨナも見捨てられない、追っかけられ、取り扱いなさい。二章です。魚の腹の中で徹底して取り扱い、そしてもう一度このようなご主人のもとに導かれる。神様はこのようなためにありとあらゆる手段を取られる。追っかけて捕らえて、待ち伏せて捕らえて、取り扱って、そして愛して、もう一度このようなを回復していたし、それがヨナ書ですね。ヨナは本当に神様から逃れると思ったでしょうかね。ヨナが乗った船はヨッパを出港してタルシに向かいましたが、すぐさま大嵐が起こります。そしてこの嵐が波の嵐じゃなかったんですね。水夫もなんでこんな大嵐が急に起こるかという彼の経験から考えられないような嵐が起こりました。船を飲み込もうとします。4節5節、時に主は大風を海の上に起こされたので、船が破れるほどの激しい暴風が海の上にあった。それで水夫たちは恐れて、めいめい自分の神を呼び求め、また船を軽くするためにその中の積み荷を海に投げ捨てた。大嵐に襲われた船で、この異邦人水夫たちが取った行動は非常に面白い、興味あることですね。まず第一に、彼らは嵐の中で船が沈まないで助けるためにはですね、どうするかというと、できるだけこの船を軽くするということですね。これ鉄則です。そのために彼らはまず捨てるのは何ですか？積み荷を捨てます。預かった積み荷を捨てます。その次に何を捨てますか？船具を捨てるんです。船の航行にとってなくてならないものでありますが、ついには船具を捨てます。で、最後に何を捨てますか？食料を捨てます。そして水を捨てる。使徒行伝の中にね、パウロが南線にあった記事が出てまいります。ローマ行きの記事が出てまいります。あそこでもまさに同じことで、ね、最後は自分の命で、人間の命が助かるためには何もかも捨てていく、順番に捨てていく、ね、皆さん、最後はね、私たちは女が命なんですよ。それまではこの積み荷も大切、これ商売上の義理がありますからね、責任持ってますからね、船具っていうのはね、人生うまく乗り切るためのものですよ。スキルですよ、備えですよ、食料ですね、糧ですよね、そして水ですね。水がなければ積み荷も死んでしまいますね。でもそれさえも捨ててしまう、どんどん捨てていく、捨てていく。最後は命なんです。最後は命。より教訓めいてますね、これ。命が大切だ。我々にとっては永遠の命が大切だ。死を乗り越えて、本当に神様の祝福を受け、御国に行くことができる、この命こそですね。絶対に奪われてはならない。他のものを捨てて、でも時々私たちは全くとんちんかんな勘違いしてですね、永遠の命よりもね、他のものを選ぶんですよ。永遠の命を脅かすんですよ。軽く考えちゃうんですよ。とんでもない間違いです。そんな判断をしてしまう。どうぞ与えられた信仰に歩みましょう。 よ、この世のもの。